ルカの福音書2章1節から20節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらすべてのことを心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。聖書の言葉は以上であります。皆さん、こんばんは。今晩はこの生田岡上キリスト教会のクリスマスイブ礼拝にようこそおいでくださいました。あるいはインターネットを通してこの礼拝に加わってくださっている方々もいらっしゃることと思います。皆さん、改めて歓迎いたします。クリスマスはイエスキリストのお生まれを喜び祝う、そのような時であります。一人のお方、イエス・キリストというお方がお生まれになってもう2000年も経っているわけですけれども、しかし2000年経った今なお全世界でこのクリスマスが祝われている、このことの大きさを改めて覚えるものであります。では、なぜこのイエス・キリストのお生まれがこのように祝われているのか、このことに一体どういう意味があるのか、聖書から改めてですね、特にこのイエス・キリストのお生まれの出来事、今日最後にお読みしたこのルカの箇所からですね、改めて聖書の言葉からイエス・キリストのお生まれの意味を、また今の私たちにどういう影響があるのかということを改めて考えたいと思います。 まあ、ルカの福音書のところ、特に前半のところですね、1節から7節のところに、最初は目を向けたいと思いますが、イエス・キリストが生まれたのは、紀元前6年頃だと今は考えられています。まあ、2000年以上前ですね。で、この頃のローマ皇帝というのは、最初のローマ皇帝、アウグストゥスですね。アウグストゥスは、まあ、ローマ内の内乱を治めて、この地中海世界を統一し、紀元前27年頃からローマ皇帝となっていました。皇帝は、まあ、自らの権力を世に示すために、しばしばですね、この住民登録ということを行わせていました。まあ、これは実際に人々を登録し、まあ、税金を納めさせるため、そういう目的もあったようです。登録のためには、人々は自分の郷里に帰るということも行われていました。こうして実際に権力者の意向によって、人々がですね、自分の郷里に帰らなければならない。多くの人々が動かされる。まあ、このことだけでもですね、ローマ帝国の、あるいはローマ皇帝の圧倒的な権力というのを見ることができます。マリアとヨセフも例外ではなく、この皇帝の権力に、まあ、ある意味でですね、振り回される。この権力に従わせられるわけです。身重になってイエス・キリストを宿しているマリアも、ナザレという、まあ、北部の町から、イスラエルの北部の町から、南のベツレヘムへと向かうことになります。まあ、ナザレからベツレヘムは120キロほど離れていたと言われています。まあ、ですから大変な旅であったと思います。このようにしてイエス・キリストは、ナザレではなくてベツレヘムで生まれることになる。しかもですね、宿屋には場所がなかったので貝桶に寝かされることになります。イエス・キリストは誕生の時から非常に貧しい環境、いる場所がないような場所、貝桶に寝かされる、そのような状況に置かれました。で、この誕生の出来事、キリストの誕生の出来事について、聖書が語っていることというのは、まあ、このようにですね、それほど多くのことではないんですね。まあ、案外シンプルといいますか、非常に簡潔であると思います。ただ、ここから大切なことを今日は2つほど確認したいと思うんですが、一つはですね、これは本当に当たり前のことかもしれませんが、イエス・キリストは確かにこの歴史の中でお生まれになったということです。一節二節のところになりますが、全世界の住民を登録せよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシーリアの総督であった時の最初の住民登録であった。このように書かれていまして、イエス・キリストの誕生がいつ頃の出来事なのか、そしてどこでどういうことが起きていたことなのか、そのことが明らかにされています。イエス・キリストの誕生は何か昔々あるところでというような抽象的な話ではないんですね。確かな歴史、ある時代のある特定の場所で、アウグストゥスの時代にベツレヘムでというふうに具体的に歴史の中で確かに位置づけられています。で、キリストが確かに歴史的にお生まれになった、ここには本当に大きな意味があります。神であるお方が人となってお生まれになったということですけれども、十一節の言葉を使うならば、救い主がお生まれになった。しかも、歴史の中にお生まれになった。 神が人を救おうとして歴史の中で確かに働いて私たちのところに来てくださった、そういう意味があります。もっと言うならば、まことの神は人間に、私たちに確かに関心を持っておられ、生きて働いておられ、実際に関わってくださったということです。神が人を救うためにご自分の一人子イエス・キリストを確かにこの世にお使わしになったということです。ここに誠の神が私たちに深い関心を持っておられ、深く関わり、私たちを実際に救おうとされた、いや救おうとされている、そういう事実が表されているからです。ですからイエス・キリストの誕生が昔々あるところで、そういうことではなくて、この確かに歴史の中で位置づけられている、それは本当に大切なことです。それと同時に、このキリストの誕生から確認できるもう一つのことは、歴史といいますか、この出来事全体を支配しているのは人間ではなく神であるということです。この先ほどお読みしたルカ2章もそのことを印象的に表していると思います。ルカ2章を読んでいきますと、確かにですね、一見するとこのローマ帝国あるいは皇帝の強力な権力というのが表されています。地中海世界全体を支配し、勅令命令一つで多くの人々を動かすことができる、人々を従わせることができる、そういう強力な権力であります。その一方で、この生まれてくるイエス・キリストの力というのは、無に等しいですね。生まれたばかりの赤ちゃんですから当然何もできない、あるいはマリアもヨセフも無力であります。皇帝の権力を前にして何もできない、身重でありながら120キロ以上の旅をしなければならない、ここにはマリアとヨセフの無力さということも対照的に表されていると思います。でこのようにここではですね、ローマ皇帝帝国の権力ということがはっきりと強く表されているわけですけれども、ただこの出来事全体を見ていくと、実はですね、そのようなローマ帝国あるいは皇帝の思い通りのことが起きているのではなく、神のご計画通りのことが起きている、そのことが分かってきます。結果的にこの皇帝を超える真の神の力、神の主権、神のご支配ということが表されています。旧約聖書で語られてきた通り、イエス・キリストはベツレヘムでお生まれになる、マリアとヨセフはこの皇帝の勅令に振り回されている、そういうふうにも見えますけれども、実は真の神のご計画の通りに救い主がベツレヘムで生まれるようにと、一つ一つの出来事が導かれているわけです。さらに、この箇所だけでなく、この2000年の時を経て現代に思いを向けてみますと、違いがより明白になるかと思います。確かにローマ皇帝アウグストゥスは歴史に名を残しました。世界史でもこの名前を覚える、多くの人がこの名前を見聞きするわけですね。しかしこのアウグストゥスの誕生が世界的に祝われる、そういうことはありません。その一方でイエス・キリストの誕生は、こうしてクリスマスとして世界的に、いや全世界で覚えられ祝われている。イエス・キリストはいる場所がないような会話桶に生まれ寝かされましたが、 しかし、その2000年前から、多くの人々をご自分に従わせ、ご自分の弟子として、人々の生き方、人生を変え、また誠の命、信仰にある誠の命を人々に与えました。そして今もですね、2000年経った今も、私たちをご自分に従わせようと導いておられる。まあ、そういう意味では、ローマ皇帝よりも、はるかに多くの人々に影響を与え、多くの人々の生き方を変え、多くの人々をご自分に従わせている。しかしそのやり方はローマ皇帝のように何かですね、目に見える権力で力ずくでということではなくて、本当に私たちの心に生きて働きかけてくださって、ご自分の生き方に習うようにと、従うようにと、もっと内側から心から導いてくださる、そういうお方です。まあ、このようにですね、誠の神の力と人間の権力、そのようなものの違いがある、まあ、コントラストといいますか、対照的にここで表されていると思います。皇帝の権力は、まあ、確かに強力で絶大でした。住民登録をせよ、この命令によって実際に多くの人々が動かされていた。しかしイエス・キリストの力、影響力はこの箇所の中ではそれほど明確には示されていませんが、2000年以上の時を経て今もなお多くの人々に確かに働きかけておられる。ご自分に従うようにと迫り続けてくださっている。まあ、そしてその結果としてクリスマスがこのように全世界で祝われている、そういうふうに言うことができると思います。まあ、さらに後半の方ですね、8節以下のところ、羊飼いのことに最後注目したいと思いますが、イエス・キリストの誕生を最初に祝ったのは羊飼いたちでありました。まあ、この羊飼いというのは、まあ、文字通り羊を飼い羊の世話をする人たちであります。この当時はですね、おそらく町の外れ、荒野、荒野のようなところで羊を飼っていたと考えられます。この羊飼いの立場というのは決して特別な地位立場ではなくて、現代で言うならば本当に貧しい労働者、そういう立場の人々であったと思います。また宗教的な人でもなく、経験でもない、まあ、むしろ少しですね、人々から蔑まれたり、忌み嫌われる、そのような立場であったと考えられます。しかし、そういうある意味名もなき羊飼いたちに、主の使いが現れて、救い主の誕生という、この特別な知らせが告げ知らされました。まあ、10節12節のところを目を向けたいと思いますが、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。このような知らせが御使いによって羊飼いたちに突然与えられる。この知らせを聞いて羊飼いたちはですね、話し合うわけですが、実際にベツレヘムまで行ってこの出来事を見届けてこようと、これが本当かどうか確か、ある意味でですね、確かめるためにベツレヘムへと行きます。しかし羊飼いたちはどこでどう生まれたか詳しいことは知らなかったわけですが、結局ですね、このマリアとヨセフ、 また貝桶に寝ている緑子を探し当てることができました。どれくらいの時間がかかったのか、どういう苦労があったのか、まあ、そういうことはここにはあまり書かれてはいません。これはある意味で不思議なことだと思うんですが、羊飼いたちはこの御使いの言葉を無視することもできたと思います。救い主が生まれたと聞いても、それが私と何の関係があるのでしょうか。だから何なんだ、私たちは羊を飼っていなければならない、やるべきことがある、どこで生まれたかわからないような、そんな子供を探して何になる、一人の子供の誕生が何になる、そういうふうに言って何もしないこともできたと思います。いつもの羊飼いとしての仕事に戻ることもできたと思います。しかし不思議とこの羊飼いたちはベツレヘムへと向かいました。どの程度か分かりませんが、ある意味でこの御使いの言葉を信じ受け入れてみたということだと思います。よく分からない、どういう意味かもよくわからない。でも実際に行ってみよう。そして進んでいく中で探しに行ってみて、実際に御使いの言葉の通りのマリアとヨセフ、貝羽桶に寝ている緑子を探し当てたわけです。このことによって御使いの言葉が本当であるということがこう分かってきたということですね。まあ、そして羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神を崇め賛美しながら帰っていったということです。で、私はこの羊飼いたちの姿にイエス・キリストを信じる人の姿が本当によく表されている、クリスチャンの姿、あるいはクリスチャンの生き方というのがよく表されていると思います。イエス・キリストを信じる人のモデルといいますか、見本とも言えると思います。私たちもイエス・キリストが救い主だと聞いて、初めは半信半疑であったり、よくわからなかったり、いや、それが一体自分と何の関係があるのでしょうか。そういうふうに思ったりしたのではないか。あるいは今もそう思っている方がいらっしゃるかもしれません。イエス・キリストがあなたの救い主ですよと言われて、それを信じない。その理由は数限りなくあることだと思います。イエス・キリストが私と一体何の関係があるのでしょうか。救い主とは一体何か。いや、私に救われる必要などあるのか。まあ、そういういろんな疑問ですね。そういういろんな疑問があったことだと思います。でも、イエス・キリストを信じるようになった方々は、この羊飼いたちと同じように、何かこう不思議と導かれて、ある意味でですね、この救い主を探そうとしてみた。そういうことがあるのではないでしょうか。誘われて教会に行ってみたり、聖書を読んでみたらと言われて、実際に読んでみたり。なんとなくこう探し求めていくわけですね。そして実際に探し求めていくと、この聖書に書かれているようにですね、この御使いの言葉の通りであるということがこう分かってくるわけですね。聖書が語っていることが本当であると分かってくる。その時イエス・キリストこそが救い主であると分かるわけです。そして私たちもこの羊飼いたちと同じように、神をあがめ賛美するようになる。いや、神をあがめ賛美せずにはいられなくなる。そういう道をたどってきた、たどっておられるのではないでしょうか。今晩私たちにも改めて、イエス・キリストこそが私たちの救い主である。そういうメッセージが与えられています。 このメッセージを聞いて、私たちはどうこれを受け止めているでしょうか。ぜひ少しでも関心を持っていただきたい。救い主とは何か、私に救われる必要があるのか、救いとは一体何か、興味を持って求めていただきたいと思います。まあ、そして不思議とここに書かれているように、羊飼いたちのように求めていく中で、この御使いの語っていることが本当であるということが分かってくるんですね。まさに私にも救い主が必要である。そしてこのイエス・キリストこそが救い主なのだ、そのことが分かってくると思います。これが本当に分かったとき、私たちの心には心からの喜び、感謝、賛美が与えられます。そしてこの羊飼いたちと同じように、イエス・キリストの誕生を心から喜び祝うことができると思います。ぜひこのイエス・キリストの誕生を私の救い主として受け止め、喜び祝うものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、このクリスマスの夕べ、御言葉を通して私たちの救い主、御子イエス・キリストのお生まれ、そしてそのことの意味について御言葉を通して深く考える時が与えられてありがとうございます。あなたはこの私たちも生きているこの歴史の中で確かに生きて働いてくださって、あなたの一人子御子イエス・キリストをこの歴史の中に確かにお送りになりました。それは神様、あなたご自身が私たち人間が滅びることを望まず、一人でも救おうと願い、私たちに深く関わっておられる、そのことの確かな印です。どうぞクリスマスのこの時、本当にそのことを覚え、何よりも御子イエス様が私たちの救い主であるということを知ることができるように、このことを知ることを求めていくことができますように、どうか導いてください。そして御子イエス様の生まれが他でもない私の救い主であると知って、心から喜び祝い賛美することができますように導いてください。御子イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。